はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
なんすけです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人でやるのは、リニン、アマゾンプライムビデオということで、アマゾンプライムビデオの配信映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ナースケ君が選んでくれた作品で、ジャックポットとなります。まずは本作の概要をナースケ君お願いします。
はい。とある未来、特別な宝くじが発行される。当選者か、当選者を日没までに殺した者が数十億ドルを獲得できるルールであり、その場合の殺人は合法である。ケイティ・キムは思いがけず当選権を手にした。逃げるためにやむなくアマチュアのボディーガードであるノエル・キャシディと手を組む。彼は賞金の一部を引き換えに、ケイティを日没まで守り抜くと約束した。
はい、ありがとうございます。すごいなんかね、英語から自動翻訳をかけたみたいなね、概要になってますけどね。
そうね、読みにくい。
はい、という作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話したいと思います。ジャックポットは吹き替えで僕は見ました。まあ、これは Amazon オリジナルの映画ということですね。で、監督がポール・フェイグ、で、この人は、メリッサ・マッカーシーが出てたゴーストバスターズとかの監督で有名な人ですけど、今回の主演はオーク・アフィナとジョン・シナっていう、まあ、二人という感じですかね。で、このポール・フェイグ、オーク・ワフィナ、ジョン・シナという夫人だけで、なんか面白そうっていう感じですけど、まあ話の舞台は、メインの舞台となるのは2030年というですね、とても微妙に近未来っていうような設定のカリフォルニアで、まあ、概要にもあったですね。すごい宝くじが発売されていて、まあ、それが当選発表日になると、当選者が発表されるわけなんですけど、その当選者はその日の日没まで逃げ切れれば数十億ドルというとんでもない大金を手にすることができるけど、その日没までに誰かがその当選者を殺せば、その殺した人物のが賞金を得られるみたいな。で、その際の殺人は合法ですみたいな。めちゃくちゃな設定なんですけど。で、なんか、その殺人には銃を使っていけない、使ってはいけないとか、なんかその当選者は、あれですよね、ドローンが追いかけてきて、一定時間ごとにここにいますよみたいなのがオンラインで発表されてしまうとか、細かなルールはありますけど、まあ、とにかく大きいのはこの人を殺しても合法ですよっていう部分が、やっぱ頭おかしいっていうか、まあ、やっぱこれ聞いて、映画見てる人だと、ファージって映画がありますけど、やっぱあの映画を思い出すと思うんです
そう
よ
です
ね。
ね。
で、そのパージっていう映画、およびその続編シリーズは、結構、まあこれもちょっと設定的に似てるところなんですけど、経済的に崩壊した後のアメリカが舞台で、なんか、その世界ではパージ法っていう法律があって、年に一回、合法的に、犯罪可能な時間帯っていうのがあって、12時間かな？だけ、殺人を含む、 あらゆる犯罪を犯しても罰せられないみたいな時間帯があるっていう、大丈夫？っていうやつなんですけど、でもなんか、この映画の中だとそれが、まあ、ガス抜きになってたりして、それ以外の部分の通常の犯罪率とか、失業率が著しく下がって、なんか経済も改善したみたいな、世界なんですね。そのパージの世界っていうのは。まあ、というですね、世界を描く、まあ、恐ろしい映画。まあ、それをいろんな視点で描くっていうのがパージシリーズで、まあ、パージは結構それをシリアスなスリラー的に描いてたんですけど、
うん、
まあ、今回のジャックポットも、まあ、僕結構そのパージのアイデアを一部参照してるんじゃないかなとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、大きな違いはその描き方で、まあ、今回のはそれをコメディ、うん、まあ、アクションコメディってやってるってことだと思います。で、まあ、主人公は、そのオーグ・ワフィナ演じるケイティ・キムっていう女性で、まあ、彼女はまあよそで住んでて、このロスに引っ越してきたばっかり。で、まあ、その特殊な宝くじのことについて多分あんまりよく知らない
ん
ですね、
うん。
で、しかも自分で買ったわけでもないその特殊な宝くじが、たまたま手元に、来てしまって、まあ、それが当選してしまうっていうような、暴動の状況ですよね。で、その、当選者情報がオンラインでがっつり発表されてしまうんで、もう、街中の人間が、その、ケイティの命を狙ってくる。
うん、
まあ、そこから必死で隠れたり逃げたりしなくてはいけないっていうような話ってですね、
うんうん。
で、もう一人の主人公というか、コンビを組むことになるのが、ジョン・シナ演じるノエルっていう男で、そんな危ない宝くじがある世界なんで、その当選者をなんか周りから守るボディーガードみたいなことがビジネスになってるっていう世界で、まあそれを会社でやってるようなところもあれば、個人でやってるようなところもあって、このジョン・シナ演じるノエルはその個人経営でボディーガードやってるみたいな人なんですね、
うん。
で、ケイティはこのノエルと契約することで、まあ、周りから守ってもらうっていう逃亡劇が始まるっていう、話なんですけど、まあ、人が殺しにやってくるんで、そこで結構ね、アクションが発生する、体を使ったアクション、コメディになるっていうやつなんですけど、やっぱね、このポール・フェイムの作品って、会話の面白さ、から、成り立つコメディもあるし、体を動かすコメディも、この人は今まで両方撮ってきてる人で、まあ両方撮れる人だと思うんですけど、まあ今回は、後者、体を動かす部分みたいなところの比重が大きいような作品になっていると思います。で、まあ結構ドタバタで、まあアクションで面白いみたいなのを入れてきてるっていうところですかね。まあ、そんな爆笑みたいな感じじゃないですけど、まあ、アクションで見せるっていうようなところだと思います。で、まあ、ここは好みが分かれるところだとは思うんですけど、僕はでもそれでも、やっぱ会話みたいなところの面白さを楽しく見てしまうところがあったなっていうところで、まあ、あとはその小ネタみたいなところとか、結構拾いながら見てしまうところがあって、まあ、その、小ネタみたいなところで言うと、まあ、この映画のタイトルが出る前、アバンタイトルの部分で、そのオーク・ワフィナ演じるケイティとは別の人物がその宝くじに当選した場面が描かれるんですけど、この宝くじに当たるとこういうことが起こるんですよっていうのを見せてくれるんですけど、
うん、
そのタイトルが出た後って、そのオーク・ワフィナ演じるケイティがロスに越してくる場面から始まるんですけど、そのバスに乗ってるんですね、彼女が、
うん。
で、そのバスに乗ってる時に、なんか街中の広告みたいのがあって、そこで、そのさっき言ったその宝くじボディーガードを企業でやっているっていう広告が見えるんですけど、その会社 が、あれですね、シムリュウ演じるルイスがやってる会社なんですよ。で、実際にこのシムリュウ演じるルイスが出てくるのって映画の中盤以降なんですけど、ここで広告だけ出てくるみたいな感じ。
うん、
で、まあ、シムリュウといえばやっぱ MCU のシャンチーなんで、
うん、
やっぱそこでね、オークワフェナも出てるわけで、まあ、オークワフェナとシムリーはそこで共演してるわけなんですけど、
うん、
しかも、シャンチーの映画の中で、その、バスの中のアクションっていうのは結構印象的なものがあって、覚えてる人も多いと思うんですけど、うん、やっぱそのオークワフェナがバスに乗ってる場面で、わざわざシムリーの演じるキャラクターの広告も見せて、のあたりはどうしてもやっぱシャンチーを思い出してみてしまうみたいな部分もあって、ちょっと狙ってるのかなっていうのは思ったりしました。う
ん、役名も一緒ですもんね。だって
そうか、ああ
奥脇なの、
そうか、だからやっぱ意識してるのかなって思
うんですね、うん、っていうふうになんか思っちゃいますよね。
そう、そこら辺も面白かったし、まあとはやっぱり今回も注目してみてしまうのはジョン・シナで、
うん、
まあね、何回もジョン・シナの話してますけど、あの、今回はどんなキャラクターなんだろうっていうですね、楽しみに見てしまう、
うん、
今やすっかりそういう俳優なんですけど、やっぱりね、今回もちょっとね、メンタルになんか問題あるみたいな。あって、そこも面白かったし、なんかね、よくわかんないんですけど、今回の映画の中で、あんたってでかい耳みたいな顔をして全然話聞いてないって言われる場面があるんですけど、でかい耳みたいな顔ってなんだろうなって思いながら、思ったんですけど、なんとなくわかるっていう感じがして、そういうところもなんかね、くだらなくて面白いなっていうふうに思いましたし、思ったってところですね。うん。やっぱ、さっき言ったように、その、アクション、大掛かりなお金かかってそうなアクションもあるんですけど、僕はなんかそこよりこういう細かいネタみたいなところとかキャラクター設定とかが面白いなと思って見ちゃったってところですね。うん。あと、出てくる人で言うと、とあるラッパーが出てくる、本人役で出てくるんですけど、結構ね、過去の映画とかだと、例えば、スヌープドッグとかが、面白い使われ方するのって、まあまああったと思うんですけど、なんかちょっとそれに近いような気がしていて、もしかしたら今後この人はいろんな映画で見るのかもしれないなっていうような、結構思い切った出方がしてるなっていうところが思ったっていうところですね。うん。あとは、これは僕のとても個人的な感想なんですけど、このジャックポットを Amazon プライムビデオで見る前日に、まあ、家で見てた映画があって、それがワウワウオンデマンドで、ミュータントタートルズ、ミュータントパニックっていうですね、仮面忍者のアニメ映画を見てて、僕これ入場でも見たんですけど、映画館だと、では吹き替えで見たんですね。で、まあ、今度はだから、ワウワウでは字幕で見てみようと思って、字幕で見たんですけど、この映画の中で、ロックステディっていうですね、サイのミュータントが出てくるんですけど、このロックステディの声をやってるのがジョン・シナなんですね。で、まあ、ジョン・シナ繋がるなと思って見てたら、このジャックポットの中のジョン・シナ演じるノエルは、この多分、このティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルとかっていう設定なんですよ。うん。だから、なんか、このオーク・ワフィナ演じるケイティと、4人の中で誰が好きみたいなことを言って、ミケランジェロがいいみたいな話をしてるんですけど、うん、後半でもなんかね、タートルパワーでみたいなことを言ってる、うん、ちょいちょいですね、タートルネタを入れてくるってとこで、僕が個人的に、前日にタートルズ映画を見ていた僕はすごいね、あ、繋がるなと思って見ちゃったっていうところですね。うん、まあ、というですね、なんか、まあまあ楽しんで見たわけなんですけど、 ちょっと僕、この映画の中で分かんないところもあって、それが、まあ、この映画のメインの設定でもある宝くじについてで、なんかね、映画の中で、この宝くじが、何回もキャリーオーバーが発生しているってことを言っていて、ね、うん、まあ、それもあって、この当選金額が高額になっているって説明がされていたと思うんですけど、キャリーオーバーって、例えば、ロトとかで、一等当選者がいなかった場合に、その金額が次の回に上積みされるみたいなやつだと思うんですけど、今回の映画の宝くじって、必ず当選者が出る形式だと思うんですよ。だから、当選者が時間内に逃げ切ったら、当選者はお金もらえるし、で、殺されてしまったら、その殺した人にお金をもらえるっていうシステムだと思うんで、この2パターンともキャリーオーバーは発生しないような気がするっていうふうに思ったんですよね。ただ、まあ、映画の中で、当選者が、賞金の受け取りを拒否する、辞退するって方法があるってことに言われていて、まあ、その方法を説明されるし、それだと確かにキャリーオーバーってものが発生するのかもしれないっていうところですね。で、実は今回の映画の中でケイティはそれを目指すことになるんですけど、なんかそれを彼女が言うと、すごい驚かれるようなことみたいなんで、だから賞金の辞退が何回も発生したとは思えないっていうような状況だし、なので、なんかキャリーオーバーが発生してるっていう状況がちょっといまいちよくわかんなかったなっていうところは思ったっていう、ところが、なんかちょっと見逃したかもしれないですけど、ちょっとそこは不思議だったなっていうところはあったかなっていうところですね。はい。とりあえず、僕の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想をお願いします。
はい。僕もジャックポットは吹き替えで鑑賞しました。冒頭に字幕でこの物語の世界観、まあ、イコールルールの説明があるんですけど、まあさっきロンペさんが説明してくれた通りなんですけど、まあ、2026年に大恐慌が起こって、お金が欲しい政府とお金が欲しい市民にウィンウィンの形式として宝くじが始まったっていう設定なんですね。で、まあ、どういうシステムかっていうと、日没までに当選者を殺せば合法的に賞金を手にできる。で、唯一のルールは銃の使用は禁止っていう、それしか説明がないんですよ。で、まあ、まともな人ならこの時点でそんなの成立するわけなくねって思うと思うんですけど、そしたら字幕の最後が、まあ、これをディストピアと呼ぶ者もいたけれど、それは退屈な者たちだっていう言葉で締められてて、まあこれ要約すると、まあこれが映画の前提なんだからごちゃごちゃ言うなっていうふうに言う、まあ観客を牽制する文言だと思うんですけど、まあその言えばいいってもんじゃねえぞって気持ちにもなるんですけど、まあ OKOK っていう気持ちで映画を見始めたっていう感じでした。で、舞台が2030年になって、まあ、さっきロンベさんもちょっと触れてましたけど、まあ、まずは実際この宝くじっていうのがどういう状況を生み出すのかっていうのを、その追われている当選者らしい人の描写でつかみとして見せてくれるんですけど、思ったより街中全員が血眼で当選者を殺そうとしているっていうのが一発でわかる描き方になってて、まあ、いろんな意味で切実に貧しい社会って感じで、起きていることがあんまりにも極端だから、まあ、もはや笑けるっていうレベルではあるんですけど、僕はちょっと風刺としても的を射てるかなっていうような感じもちょっとするなとは思いました。まあ、そんな宝くじ買わない方がいいじゃんって思うんですけど、まあ、そういう常識的な考えは通用しない世界なんだなっていうのがこの時点でわかるっていうか、
金額が異常にでかいよねこれね。ちょっと普通の金額じゃないよね。
まあで、まあ、余談ですけど、まあ、この冒頭のシークエンスで出てくる、まあ、あるシッターのおばあさんがいるんですけど、まあ、去年の映画で逆転のトライアングルっていう映画の重要な役を演じてた、まあ、ドリー・デレオンさんっていう女性がこのおばあさんを演じていて、まあ、僕は出てきた瞬間に、あ、逆転のトライアングルの人だって思ってたんですけど、まあ、その後の展開も含めてちゃんと逆転のトライアングルの人だったなっていうふうに思ったっていう感じでした。 なんで、この映画の主人公、オーク・ワフィナ、まあ、主人公のパートになるんですけど、その主人公、オーク・ワフィナ演じる何も知らずにこの街にやってくる役者志望のケイティと、まあ、ジョン・シナが演じる命を狙われる宝くじの当選者に強引に雇われようとしてる脱の上がらないボディーガードっていう2人で、まあ、この設定の時点でまあ分かると思うんですけど、まあ、この何も知らないケイティが宝くじに当たってしまって、まあ、このジョン・シナがなんだかんだ守ることになるんだろうなみたいなのはもう予想がつく感じなんですけど、まあ、そのケイティは外交的でコミカルな機転とユーモアがある普通の人っていう、まあ、オーク・ワフィナのイメージそのままって感じの役かなっていうので、まあ、最初のバスの場面で、まあ、ちょっと高圧的なお父さんから小さい娘ちゃんを助けてあげる、まあ、助けてあげるっていうか、そのお父さんをちょっと注意するみたいな場面が、まあ、彼女の性格の説明みたいな描写になってるんですけど、まあ、言うて普通の良心的な人っていうか、まあ普通の人だなと思うんですけど、まあ、この後彼女が出会う街の人たちが、まあ、漏れなく信用できないっていうか、まあ、人から奪うことしか考えていないみたいな人たちばっかりで、まあ、いかにこの街に普通の人が彼女しかいないかっていう状況が分かりやすいくらいの振りになってるなという感じでした。まあこれは宝くじに当たったら大変なことになるでしょうねっていうセッティングがしっかりしてるし、まあ、結構ちゃんと後で回収される描写が多くて、まあ脚本的に良かったなっていう風な感じでした。まあ、僕はこのケイティが最初に泊まるエアビーのホストのカップルの深刻に話が通じなそうな頭の悪さがもう爆笑しちゃって の次の当選額見た30億って言ったら10億の倍ぐらいだろって ケイティがずっとうんざりした顔をしているっていう まあ、やっぱそこら辺とかやっぱ会話もやっぱ面白いなっていう感じでしたね。でまあこのケイティが宝くじに当たっちゃうんですけど、僕はこう面白かったのは、そのやっぱケイティが宝くじのシステムを知らないまま命を狙われる状況に突入しちゃうってところは僕は結構面白くって、まあこの宝くじ、まあ、ID が紐付けられてて、当選した瞬間から一気に買った人全員に通知が行って、即賞金首みたいな扱いになるんですけど、まあ、買ってもいない彼女がうっかり宝くじの所有者になってしまう展開とかも、まあなるほどねって感じだったし、まあ、そこからまあ何が起きてるのかわからないまま急に周りの人が自分を殺しにかかってくる状況が始まっちゃうところも、まあ、思ったより大変なシチュエーションでスタートするのが、まあ、映画としてはまあ面白いなっていうか、どうすんだろうなっていう感じで、すごい面白く見たなって感じでした。でまあ始まっちゃうともうノンストップで数珠つなぎ的にアクションシーンが連なっていくんですけど、それをオーク・ワフィナがすごいなんだかんだかわし続けるっていうのが、ジャッキー映画みたいなスラップスティックアクションでとしてすごい面白くて、まあ、一応序盤の描写で役者として格闘アクションの勉強をしてたみたいなやり取りはあるんですけど、まあ、説明になってないレベルですごい身体性を発揮してて、いやいや死ぬでしょうって まあちょっと笑いながらも楽しく見てたかなっていう感じでした。でまあそこからジョン・シナが助けに来てくれて、なんだかんだバディになっていくって感じなんですけど、で僕はまあ結構設定的に普通にうまいなと思って見てたのは、その役者志望だったけど鳴かず飛ばずだったケイティにとっては、注目を浴び続けるっていうシチュエーションが、まあ、結構ずっと皮肉みたいな感じなんだなと思っていて、でまあおそらくまあ意識的にそういう対比というかケイティにとっての状況っていうのは描かれてると思ってて、まあ、それがクライマックスの場所に結構必然性を作ってる気がして、ああうまいっていうか、なんかラストのラストまでその話をしてるなと思ってて、そういうところは丁寧だなと思ったし、まあ、あとは主人公2人、オーク・ワフィナの、ケイティとそのジョン・シナの役の、まあ、どちらも対比的な悪役というか、まあ、その2人と戦うことになる役みたいなのに結構 対比的な設定がある役を用意しているところもやっぱ僕はすごいいいなと思ってて、ちゃんとだからこっちが勝つっていうなんかなんだ物語のカタルシスにつながっている気がして、ちゃんとそういうところも単に強い設定で面白くやるだけじゃなくて丁寧に描いてるところはあって、まあ、こういうのはいいなっていうふうに普通にやっぱりポール・フェイグだからちゃんとしてるなって思ったところで、なんか一個大きい嘘つくけどそれ以外のところはちゃんとやるっていうのはやっぱ映画にとっては大事だなって思ったりしたなっていう感じでした。あとはやっぱりその時その場所を生かした場面の作り方とかもやっぱりすごい上手だなと思ったし、僕は中盤に出てくる老人形の館のところとかやっぱそこのでまあケイティが追ってから隠れるみたいなところでバレてしまうところのロジックとかやっぱまあそうなるんだろうとは思うけど、やっぱりうまいなんかテンポとかでやっぱ上手に描いてると思うし、なんかそこら辺のなんかシチュエーションの作り方と絵がそれをどう生かして見せ場にするかの設定とかはすごい上手で、ちゃんと面白いことやってくれるっていうのはすごい楽しく見たなっていう感じでした。なんでまあ最初こそなんかむちゃくちゃなこと言ってるけどって思ったけど、まあ、映画としては結構しっかりなんかうまさも感じられて楽しく見たなっていう印象でした。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
では最後はナースケ君の感想とナースケ君に作品選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。そうですね。ジャックポットの感想なんですけど、選んだ理由は、まあ、それで先ほど二人も言ってたんですけど、まあ、ポール・フェイグ監督が、まあ、最新作で、しかも、オーク・ワフィナとジョン・シナーが主演ということで、まあ、それは面白いだろうって感じですよね。だからそこで、アマゾンプライム、久々にだから、なんですかね、アマゾンプライムの目玉映画だなって僕は意識して、この作品を選びましたね。で、まあ、そんな感じでやっぱ期待してたんですけど、まあ、やっぱり期待通りしっかり面白い作品だったなっていう印象でしたね。まあ、そうですね。なんかまあ、先ほどまあ2人も言ってたんですけど、その2030年のアメリカが舞台なんですけど、なんかまあオープニングの説明でもある限りわかるんですけど、もう不景気すぎて、なんか政府とか国中の人がもう自分の利益優先で世知辛くなってるっていう感じ、それゆえにもう行くとこまで行って殺人宝くじが合法化されてるっていう、まあディストピアっていう感じなんですけど、この辺、まあ僕もやっぱロンペさんと同じく、まあパージシリーズをまあ想像するっていう感じなんですけど、やっぱりなんか殺人が合法になるっていう、その、なんつかね、設定みたいなのがすごいなんかアメリカっぽいのかなっていうのはなんとなく思ったりとかしましたね。不景気になると殺人合法になるんだっていうのは、なんかアメリカ、これアメリカ、多いのかなっていうのはなんかすごい思いましたね。まあでもパージがスリラーみたいになってるのに対して、まあ、やっぱりこっちはもう本当にコメディ、しっかりコメディっていう風にしてるのがなんかこの映画のなんかなんていうんですかね、すごいところだし異常だなって思うところだと思うんですけど、なんですかね、まあ冒頭の当選者が追われてるシーンとかからも。もうこれめちゃくちゃ怖い設定のはずなんですけど、なんか追いかけてくる人間とかの、なんですかね、もうしょうもなさみたいな、間抜けさみたいなとか、のが暴力的なのに、なんでか知らないけど緩いっていう、ここら辺とかがね、ちゃんとこの冒頭のこのシークエンスで、なんか、めちゃくちゃ起きてることはバイオレンスなのに、コメディになってるっていう感じとかがやっぱすごいなと思いましたね。 まあそんな状態の中、まあケイティが、主人公ケイティが来るんですけど、街に、ロサンゼルスに来るんですけど、なんかこのもう街の人の心の狭さみたいなのとかがケイティを通してもう見せてくるんですけど、もうそこの描写が結構僕は笑いながらもしんどいなっていう感じで、本当になんか、なんですかね、貧困層と富裕層の差っていうか、もう極端に広がってる感じというか、なんか割と現実と地続きな嫌さがあるなっていう感じで、なんか見ながら笑いつつもなんか居心地の悪さみたいなのも感じる感じで、この辺とかはやっぱちゃん、なんですかね、コメディだけどやっぱりなんかブラックコメディ、ブラック、そう、ポール・フェイグのやっぱブラックコメディの手腕みたいなのが、うん、やっぱすごいなと思いましたね。
うん、
うん、特にあのケイティのあの部屋のあの何ですかね、あの部屋に来るんですけど、新しい部屋に、なんかあの、あ、もう普通にその広告は嘘だからみたいなのとか説明されたりとか、あの普通にその写真は違うからって、だって普通にここの写真見せたら誰も来ないじゃんみたいなことが当たり前に言うんですけど、なんかでしかもあのね、あの本当にクソみたいな部屋っていうのがもうあの比喩じゃないみたいな感じの、あのテンションとかも本当にすごいっていう感じだったし、あそこも本当にまあブラックで笑えるんですけど、まあやっぱり、まあ、2人も言われた通り、そこのその状態でケイティが宝くじ当たるんで、まあもう 6でもないことにしかならないっていうのはもう分かるんですけど、そのまあもともと態度の悪い人たちがさらに態度を表現させてくるんで、もうしかも殺すためになりふりも構わず襲ってくるっていうのが、やっぱりでもこのなりふり構ってない感じとかがね、やっぱ笑えるっていうのがやっぱすごいなっていう感じなんですけど、でなんか最初の空手教室とかヨガとかのなんか施設にケイティがいるんですけど、このなんか空手教室のやつらとかヨガやってる女の人とかが、何ていうんですかね、普段本来心と体を鍛えている人たちなのに、なんかもう金のためにむき出しの暴力性であの彼女を襲っていくっていうのが、なんかなんですかね、すごいブラックっていうか、
うん、
なんか特にヨガのあの感じとかがもう本当意地悪だなっていう、ヨガの女の人たちがなんかその辺にあるものを使ってケイティを殺そうとしてくる感じとか、本当ブラックだなと思いましたし、面白いなと思いますね。でまあそこにジョン・シナ演じるノエルっていうあのボディーガードのキャラクターが駆けつけてくるんですけど、なんかこのここのノエルのキャラクターが僕すごいうまいなと思ったのは、やっぱりもう前半でこんだけ世知辛いし街の人々が信用できないっていうのをあの言ってるから、そのノエルがあのあなたの命を守りますよって、あの割としかもなんか良心的な感じの値段というか感じで、あなたの命を守りますよみたいなことを提案してくるんですけど、なんかどう考えてもうさんくさいっていうのがやっぱりここはこれ本当すごくて、やっぱしかもこれをやってるのがジョン・シナっていうのが、やっぱこのなんですかね、うさんくさいマッチョっていうので一番今ハリウッドで似合うのはやっぱり僕ジョン・シナだと思うんで、やっぱねここのうさん言ってることを何一つ信用できない最初の感じとかは、うん、ジョン・シナっていう人を選んだのは本当絶妙だなと思ってて、だからなんですかね、なんかめちゃくちゃアクションとかもなんか割とかっこいいんですけど、なんかそのなんて親切さみたいな、すごい親切にしてこようとするんですけど、その親切さが全てうさんくさいっていう感じとかが、やっぱジョン・シナって すごいジョン・シナとぴったりだなって思って、今回すごいノエルっていう役にぴったりハマっててね、本当なんかこのジョン・シナっていう存在感の生かし方が本当素晴らしいなと思いましたね。しかもまあ本人もコメディ演技みたいなめちゃくちゃ面白いんで、なんかそのね、なんか、うん、いるだけでうさんくさい感じとかが本当に最高だったなと思いますね。うん、そうですね。だからまあこの2人のやりとりとかがやっぱりずっと面白いんで、 なんかもう、ここだけで、この要素だけ、主人公2人だけで、本当に当たりだったなって感じは僕はしましたし、そうですね、その後、まあ、どうなるのかっていうとかも、あんまネタバレなんで言えないですけど、ちゃんとドラマとしても面白かったなと思いますね。そうですね。だからなんかこの2人のなんか距離の縮め方みたいなのとかが僕はすごいドラマとしても面白かったんで、ただコメディーなだけじゃなくて、そういう、実はなんかドラマ描写とかもしっかりしてるとこはちゃんとしっかりしてるし、その辺とかもバランスのいい作品だったなと思いましたね。だからまあ全体的な感想としてはちゃんと、ブラックコメディとしても面白いし、なんか現実と地続きで嫌な感じもするし、で、なんか主演2人もやっぱりすごい笑えるし、なんかこの辺、全体的にすごい良作だったなっていう印象ですね。はい。僕の感想は以上です。
はい。
ありがとうございます。
エモック。
そうね。やっぱ、その、地続き感みたいなやつはすごくあって、そのね、舞台となる年代の設定みたいなやつも異常に近い設定にしてるから、
そうね、
ね、なんかもっと未来にしても全然いけると思うんだけど、そうはせずに、数年後みたいな話にしてるっていうのね。
だから結構今、今見るのが一番いいタイミングなんだろうなっていう。
確かに。
その時勢がとなんかその空気感みたいなのとなんか多分一致する感覚として描かれてるから、なんか将来見た時にね、この今の時代の解像度がないとなかなか分かんない、なんかリアリティみたいなのが全然違って見えるんじゃないかなっていう気がするね。
だからなんかまあコメディではあるけど、裏を返すと、なんか今、こういう風になっても全然おかしくないよ、みたいなことを言われてるような気もするっていうね、そんな状況なんですよっていうことを言われてるような気もするし、
ね。そう
、
まあね、そう。まあ、現実に、まあ、こんなシステムの宝くじは実現しないとは思うんですけど、本当にあったとして、お金のために人を殺しても OK ってなったら、ためらわずに人を殺せちゃう人って、まあ、いるだろうなって思うしなって。
確かに。なんか全部一緒じゃないけどね。なんか
そ
のなんか
異常だよね、これね。なんかね。
いや、なんかそういう自分の欲望のためになんかモラルとか良心とかが平気で欠落していくみたいなって、まあ今の社会の醜い部分としても悲しいかな、一理あるかなっていう感じではある、あるなと思っちゃいますよね。
そう、残念ながらこういう人がいるっていうのとか、だからそういう人が増えている世界みたいな感じでつながってる感じはするんですよね。
まあそういうことじゃんっていうなんかこうね、想像力のなさみたいなのって、まあ、いろんなところで見かけますもんね。なんか、まあでもなんかそんな真面目に何かを言おうとしてる映画じゃない。
そう。
なんかね、全然ない。
なんか最後の方とはまああの NG シーンみたいなとこが入るんで、やっぱりなんか、空事ですよ、みたいな、
あの、
なんですかね。そう、アピールをしつつ、でもやっぱりちょっと見てる間は居心地が悪いな、みたいな感じ、
ね。まあそうね。だから、なんか映画として、こういう人にあなたもなりますよとか全然そういうことじゃないじゃないですか。そうじゃなくて、まあ、こういうことをやるやつは全員バカですみたいな。
そんな感じです。
バカバカしく描いてるから、まあ、割となんかこうはならねえだろうなっていう気持ちで見れるっていうのはまああるとは思うけど。
まあ確かにね、作り物ですよって強調してる部分もちゃんとあるし、最後の方のね、セネフでね、今はレスラーがなんか映画に出れる時代だから誰でも映画に出れそうだみたいなことをねこの映画で言うみたいなところは面白いなって思うし、
ジョンシナ僕すごい今回良かったなと思うんですよね。 だからデイブ・バウティスタじゃできないんだよな。
あ、そこの比較になっちゃうか。
あ、そう。
でも多分ね、ザ・ロックはできるよ。
ザ・ロックはね、ちょっとね、できそう。いや、でもザ・ロックでも、やっぱここまでなんか、あの、もうちょっと強そうな感じがするんですよね。なんか
頼りがいがありそう。
頼りがい。だから、あの、ジョン・シナが、やっぱちょっと面白いんですよね。やっぱ、うん、なんか、コミカルな空気感があるから、なんか、あんまりなんか頼りに なりそうだけど、頼りにならなそうな感じもするっていう感じ。うん、
でもなんか、こう、設定が極端じゃないですか。なんていうか、うん、まあ、殺したら終わりだから、
うん、
その、そう考えると、やっぱこいつの行動は信用できるなっていうふうに、
ん、
なんか、冷静に思えば見えるけど、
うん、
オークワフィナがとにかく冷静じゃないっていう言うのもあって、なんか本当になんか、多分だから彼女はそのシステムをいまいち理解してないから、
うん、
その、なんか、政府とか公権力とかは信用できると思ってるところもあるから、なんか警察が向こうから来た時に、やった警察よみたいなのを書いて、で、ジョン・シナにバカお前殺されるぞみたいなことを呆れられるみたいな描写とかあって、なんかそういうところとかね、なんかオーク・ワフィナが事態の深刻さにどんどん気づいていくみたいなところ。
一応ね、彼女はその、お母さんの看護かなんかを長くやってて、多分ね、あの、世間に取り残されてるっていうか、うん、あの、世間は、今の世間はあまり知らないっていう設定がまずあってっていうね、うん、ところもあって。でも、子供の頃は子役かなんかで出てて、
そうい
うね、あの、世界も知ってるみたいな、なんか、うん、結構絶妙の設定で、だったかなって感じですね。
彼女のなんか、その、過去とかが結構暗いっていう感じとかもね、うん、面白いんだよね。
いやでもなんかあそこら辺がちゃんとなんか前半の行動につながってるところとかもやっぱうまいと思うし、
うん、
なんかああだから彼女は人から奪わない人なんだなっていうところとかもやっぱすごいね、うん、いい、そういうとこちゃんとしてるのはやっぱすごいいいなっていうふうに思います。
ね、うん、まあ、設定とかよく考えられてるような作品ですよね。うん。
バカっぽい、なんか予告とか見るとバカっぽい印象がするけど、なんか結構やっぱちゃんとしてるとかしてるっていうか、考え抜かれてる感じではありますよね。
うん、うん、そうそう。でもやっぱその、なんか、例えばバディもののお約束的な、なんか、その、ちょっとやることない、モラトリアムな時間みたいなのができたときに、じゃあ身の上話でもするみたいなこととか言って、ちゃんとこうお約束外しっていうか、そのメタなギャグとかをやるところとかも、やっぱポルフェグ上手だなって思うし、うん、じゃあ俺から話すわって言って話すジョン・シナの話の、こいつ何言ってんだろうなみたいな、ピントのズレみたいな
。ああ、なんかね、あの不器用さみたいなね、うん、あの、なんか、彼はなんか、いい、なんか言い返す言葉みたいなのを一生懸命考えてるんですけど、なんかそれを全然思いつかないみたいなことを言ってる。なんだその設定みたいな。うん、まあ、そこら辺も面白くて、思ったな、うん。
いや、そうそう、なんか、お前のことは全然よくわからなかったけど、なんかお前のことはわかったよ、みたいな感じみたいなとかは、やっぱ上手っていうか。
うん、
ちゃんとそれ自体がキャラクターの説明にはなってるみたいな感じで。ね、
うん、ね、まあ、当て書きだとは思うんだけど、まあ、やっぱ変なキャラクターだなって感じではあるね。なんかね、やっぱ過去の闇みたいなやつ、ね、
うん、
唐突になんか子供の頃のいじめを思い出したみたいなこと言うんだけど、うん、全然繋がんないんだよね、あの子は。
子供の頃のいじめを思い出したのは、リッキー・スタニッキーも言ってた気がするから。
リッキー・スタニッキーちょっと似てるよね。リッキー・スタニッキーはでもあの、筋肉とは全く関係ないんだよな、みたいな。なんでそんな体してんのっていう。
そうなんだけど。
やっぱ。まあね。 くだらないとこ多かったよね、でもね。
うん。ね、ジョン・シナのね、その空気の読めない人道主義っぷりとかもね、やっぱね、面白いですね。うん、
ジョン・シナ。
あの窒息しないように全員ひっくり返していくと音がね。
うん、うん、ね。命は守りたいからね。
私殺そうとされ、殺しに来た人たちなんだけど、みたいな。
うん。過剰に人の命を守るんですよ、
そうそうそう。手は汚さないように気をつけてます、みたいな。
うん、いや、なんかね、あの、必要に追ってくる奴らとかも、あの、ね、あの、Airbnb で借りたそこのカップルとかもちょっと頭おかしいし。
いや
それこそ、あいつらね、あの、その、さっき言った、浪人業界、出禁になってるんですけど、なんか、その理由とかひどいんだよな。
あれはね、そんなことありえんのかな、
あれは本当にひどい。あれはね、どういう発想で出てくるギャグなんだ、これはって。
ね、ああいうね、まあ、その場で考えたのかわかんないですけど、なんか、くだらねえなっていうとことか。うん、
そうそう、もう最初に、だから、彼氏が帰ってくるところで、マジ生かした彼氏なんだよって言って、DJ って名前の DJ なんだよ。
DJ ね。
何の説明なんだよ。へぇみたいな。大川陽がずっと、へぇみたいな顔してんのかな。
あれ、くだらないね、会話とかね、なんか、よかったよね。うん。あんた、アドリブ苦手でしょって言われて、なんか、得意だよ、準備が必要なだけだっていう会話とか。くだらねえな、とか。
あでもあのカップルのあの黒人の人、
うん、
あの姉出てた人ですよね、友情に SOS の方の人ですよね、確か。
あ、そうだった、ああ、それは分かんなかったな、
多分、友情に SOS のあの、
うん、
多分あの3人の1人のやつ
だと思います
。ああ、
そう、確かそうだと思う。
あいつ大学とか行けないと思うよ、多分。
いや、あいつ、でもあの人、なんかね、最近、フライミートゥーザムーンとかに出てて、結構ね、最近売れてんですよね、あの、友情に SOS の。あの、あれ、多分あの、だから一番友情に SOS の真面目だった子ですよね。
うん。
そうそうそう。
いや、今回は IQ 低いやつ
を。そう、今回はめっちゃバカっていう。
幅のある、あの、役を見せるよね。
素晴らしかったね。
出てるって、
いやー、まあまあ、あの、そういうね、くだらない小ネタみたいな拾ってくと、いっぱいある映画
は。いっぱいある。本当にもう無限に出てくるみたいな。
ね、
でもちゃんとやっぱね、いちいち面白いから偉いっすよね。
うん、あ、面白い面白い。そう、ワンシーンワンシーン全部面白いですよね。
うん。まあ、そこら辺はね、あの、十分楽しめると。うん、思いますんで、まあ、配信で気軽にね、笑い得るっていう意味でもいいんじゃないかなって感じですかね。うん、はい。まあ、そこら辺は期待に応えてくれると思いますっていう作品ですね、うん。はい。そんなところですかね。はい。あ、だから、まあ、ちょっと順番逆になっちゃいましたけど、僕がこの前の回で選んだ、このマイスパイ2は、
そうだ、
そう、バウティスタ主演だったんで、この今回のジョン・シナにぶつけたかったっていうところで、うん、まあ、この9月の2本はあのバウティスタ対ジョン・シナみたいな感じにしたかったってことですね、うんうん、まあまあ両方ね、まあ、今年の新しめのところでアマゾンさんが持ってきてくれたんで、
うん、
そういう意図があったかどうか全く分かんないですけど、皆さんも両方見ていただければって感じですね。
うん。
はい。そんな感じで。というわけで、Amazon プライムビデオ、今回はジャックポットの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。